はい、ゴム製のゆうやです。今日は SR 埼玉のラッパー、マイクの細道の話をちょっとしたいと思います。テレビシリーズなんですけど、この前に映画3部作があるんですね、埼玉のラッパーって。なんでちょっとそっちの方のあらすじを言ってから、ちょっと今回の話に移りたいと思いますと。はい、ではそれでは初作のね、 SR 埼玉のラッパーの話、あらすじね、簡単ね。埼玉の福屋っていう田舎町にね、イックっていうちょっと太った無職の男がいて、20代、ちょっと中盤ぐらいかな。で、ラッパを志望していて、で、友達とかのトムとかマイティっていう男がいるんだけどね。で、この人たちもラッパー志望と。で、みんなでグループ作って、ちょっといろいろ夢に向かって進もうじゃないかと。どんどん東京とか行ってね、有名になろうじゃないかって頑張るんだけど、まあ、いろんないざこざが、あって、結局空中瓦解してしまうと。それがまあ1の大雑把な内容ですね。で、2。SR 埼玉ラッパー2。女子ラッパー、傷だらけのライム。まあ、これは、一応その主演のイック、あとトムっていう男ね。ネズミ男なんて言われてんだけど。ネズミ男みたいだよね、顔が。で、その2人が一応主演で出るんだけど、一応メインになってくるのはその2人じゃなくて、あくまで早くとその2人は。で、メインになってくるのは、女の子の、まあ、歩夢ちゃんっていう女の子。で、この女の子も一応ラッパーになりたくて、で、まあ、過去にちょっと諦めたりもしてたんだけど、また仲間を集めてね、いろいろやろうじゃないか、有名になろうじゃないか、で、頑張るみたいな話だね。だから、普通の西部劇に対する、皆殺しのメロディーみたいなね。女が、まあ、皆殺しのメロディーみたいな。まあ、女の人版で作ろうじゃないか、みたいな。女がまあ皆殺しのメロディーとかね。兄よ銃を取れなんていう西部劇みたいなのあったけどね。まあそんな感じでちょっと女の子版を作ろうじゃないかみたいな。まあそんな感じで作られたと思うんだけど。で、まあ、それが2と。で、3。SR 埼玉のラッパー、ロードサイドの逃亡者。これどんな話かっていうと、1の終わりで、この3人とか、あとまあまだちょろちょろいるグループの将軍っていうグループ、ラッパーグループの将軍っていうのはまあ空中瓦解してしまうと。で、1以降も、イックとトムは、それでもまだ将軍を受け継いで頑張ってるんだけど。で、この1の中で、マイティっていうもう一人の男は、このイックとトムとは仲が良かったんだけど、あ、こいつらとじゃあちょっと売れないなと、ビッグになれないなってことで、まあ見限るような形で、見捨てるような形で、まあ東京に行くと。で、東京で俺は頑張るぜってやってるんだけど、この3はその1から数年後なんだけど、一応、まあ有名グループの、有名ラッパーグループの極悪長っていう人たちの中で、まあちょっと下っ端みたいな感じで頑張ってるんだけど、ちょっと切れやすいマイティはいざこざを起こしてしまって、結局そこから脱退して、まあ逃げる形で東京を去るみたいな。で、最終的には、まあ、ネタバレになるけど、まあ、ネタバレっていうかもう、テレビドラマの話をするには言わなきゃいけないんだよね。まあ、しょうがないですね。事件を起こしてしまう。傷害事件を起こしてしまうと。で、結果的にはエンディングで数年間の服役に処されると。で、イックやトムとも再会するんだけど、まあ、将軍は続けられないんだろうなという感じで終わってしまうと。まあ、それが3の内容かな。だから1、2って、言ってみたら、ちょっと青春ものみたいな映画だったんだけど、ちょっと遅れてしまったような青春ものみたいな話だったんだけど、3に関してはなんか犯罪映画みたいな、ちょっと怖い感じの映画でしたね。井筒監督のね、ヒーローショーとかみたいな、そんな雰囲気をちょっと思い浮かべてもらえると多分わかると思う。そんな感じのちょっと怖い映画でしたね。埼玉ラッパー3、ロードサイドの逃亡者は。で、そんなことがあって、それから数年後、マイティは出所すると。服役してたけど、そこから出てくると。で、一方、イックとトムは、もうあまりラップとかもやってなくて、まあ、おのおの適当に働いたりして生きてるんだけど、でも、ある有名な、ちょっとラップのライブに参加できることは決まると。まあ、なんでかよくわからないんだけど、まあ、決まると。で、イックはまた仲間を集めて、じゃあ将軍でまたやろうじゃないか、みんなでやろうじゃないかっていうことで、トムとマイティを集めようとすると。 まあそんな感じがテレビドラマの始まりですね。でまずは近所に住んでトムを誘いに行くんだけど、トムの状況っていうのがちょっと前作とかがまでとはちょっと違くて、まあ気ままに生きていたトムなんだけど、もうこのテレビドラマ版では奥さんもいるし、で奥さんが身ごもっていると、これから子供が生まれると、でおっぱいパブで働いてるんだけど、そこの店も、まあ、店長に気に入られて継がせてもらえるかもしれないと。だから今すごい忙しくて、である意味順調だと、家庭も仕事も順調で忙しいと。なんでもうラップなんてやってらんないよと。何より自分がトムとか名乗ってね、本名はトモヤだからね、トムとか名乗ってたことも恥ずかしいし、もう嫌だよって言うんだけど、まあ一句の説得にあって、まあ最後だしねっていうことで一応ついてきてくれると。でもう一人マイティ探そうじゃないかってなんだけど、マイティ実家には帰ってきてないと、出所してからね。でどうしてんのかなっていうと、まあ連絡、詳しい連絡先はわからないんだけど、どうやら青森あたりに住んでるよっていうことを知って、まあイックとトムが青森を訪ねていくみたいな、まあ簡単に言うとそんな話が、マイクの細道、このテレビドラマの始まりね。そっから物語が始まっていくと。でまあちょっとまあネタバレなしで今回は行きたいんだけどね、この話はね。まあここの部分だけちょっと1話2話のとこなんでね、まあ、バラしちゃうと、まあ、マイティは一応仲間には加わるんだよね。もう青森でまるで別人のように暮らしてたんだけど、もう昔は忘れて、まあ、忘れられないんだけどね、もちろん。なんだけど2人が訪ねて、でまあマイティは本当は嫌なんだけど、もう過去のことは思い出したくないし、もうラップなんてやったことももう過去の話なんでね。将軍結成からもう10年経ってて、結局何も成し遂げてなかったし、ラップで食えるわけでもなかったし、でトムとイックとトムだってね、別に大して練習もしてないんで、何にもラップ上達してないんだよね。なんでもういや無理だよと、こんな俺たちでそんなできるわけねえじゃないかって言うんだけど、まあ今回の話の俺が肝だなと思ったのが、リベンジマッチっていう感じではあるんだけど、もう一度花咲かしてこの道で食っていこうぜっていう感じじゃなくて、もうラップは終わりなんだよと。俺たちラップグループ将軍とか言って言ったけど、まあそれはもう終わりだからと。でその終わりとして、でもなんか一花咲かしておかないともうリセットできないじゃんかと。俺たちもう30中盤とか、絶対はもう新しい道進まなきゃいけないんだけど、でもこのままじゃ終わりないだろうと。もう新しいことを始めるために、新しいことをやるために、この過去のラップっていうものに決別つけようってことで、今回のライブやろうよっていう話なんだよね。これがねすごく良くてね、まだまだ未来ある若者がね、ラップグループやろうぜってイエーイってやってる話ではちょっとないと。もう年も年だし、いろいろ先のことは考えなきゃいけないし、で何でもできる年齢じゃもうもちろんないんでね、30中盤は。なんでもうラップで食うとか、ラップでビッグになるとかは無理、もう絶対無理、そのつもりもあんまりないと。でも過去に決別しようと、痛かった自分たちに決別しようみたいな、それが良いんだよね本当にね。同じことを言ってるだけなんだけど。でまあ結局マイティを迎え入れてね、じゃあライブに向かって頑張ろうじゃないかってなるんだけど、でも場所が青森なんだよね。でライブ会場は神奈川の川崎と。でどうすると、あと3週間しかないし金もないけどどうしようかって考えてると、まあいろいろまたそこでトラブルがあって、まあフリーのトラックドライバーの、まあ、カブラギっていうね、ちょっと太ったなんていうんだ、ガッハッハ系のおじさんだね、ガッハッハ系のおじさんに、まあ、会って、で結局その人をトラックに乗せてもらって、まあ川崎の方を目指していくみたいな、そんな感じの、まあロードムービーだね、ロードムービー、あ映画じゃねえや、映画じゃないけど、まあロードムービーだわこの話はね。でそこに家出少女のトーコっていうね、あの親がスナックのママなんだけど、でそこの常連のまあ金持った変なおっさんに、まあ親が結婚させようと。でおっさんもなんか若い女の子と結婚できるから、まあノリノリみたいな感じで、でも本人はもうそんな勝手にね結婚とか決められたくないし、あんなおっさん絶対嫌だよってことで、まあ親とかと喧嘩して、 で勝手にそのカブラギっていうおっさんのトラックに乗ってまあ家出するみたいな話なんだけど、でその5人、イック、トム、マイティ、カブラギさん、トーコと、この5人でまあ川崎に向かっていくみたいな、まあそんな話だね。でこのね、新キャラのカブラギっていう人がね、俺結構好きでね、最初このテレビドラマ版のあらすじとかちょっと見た感じ、あとポスターとかね見た感じ、今言ったその将軍以外のその2人、カブラギとトーコが映ってたんだけど、俺それを見て、ああなんかまあテレビドラマ版で新しい要素必要だからやってんだろうけど、あんまりもう俺過去のそのね3人がどうなるかを知りたいだけであって、あんまり新キャラがどうとかはどれもいいんだけどなと思ったんだけど、もうこのおじさんはすごく良かったですね、結果的に言えば。あのね、すごいやっぱさっき言ったようにガハガハ系のおじさんだから、まあ割と無神経に物言ったり、人バーンって平気で叩いたり大声で怒鳴ったりするんだけど、それがねこの3人をすごい圧倒しててね、で3人はたじろいだりしててね、その様はすごくやっぱ面白いですね、普通にコメディチックな面白い。あのね、ワン、ツー、スリーもそうだったんだけど、この、まあ、バカども3人、主人公バカども3人が、ビビってたりとか圧倒されてる様ってなんか面白いんだよね。ワンも、まあ、先輩たちにはタジタジだったし、で、ちょっとなんか死のね、人たちと会うみたいなシーンもあって、そこでおじけづいちゃうみたいな3人も面白かったし、で、ツーはツーで、その女の子たち、主人公の女の子たちと会うんだけど、まあ、その子たちにも圧倒されて、なんだ気持ち悪いな、このデブとお前ネズミ男みたいな感じで圧倒されてて、それも面白かったし。で、3は3で、またちょっと別の、正義大将軍っていう、まあグループとかいたりして、まあそいつらとかとね、やり合ったり、まあいろいろあって圧倒されてて、それもね、いろんな人が出ててね。まあそれも面白かったんで、またこのテレビドラマ版でもそういう3人を圧倒してくれる、バカでも知った激励してくれるみたいな、そういう人がいてよかったですね。だから、ちょっと食わず嫌いは良くないなと思いましたね。非常にこのカブラギっていうおじさんがね、本当にいい味出してて、まあ3人のキャラとも違うし、で何よりもう夢追ってるとかそういう人ではないんでね、夢探してるとかね、もう完全に地に足ついてるいい大人として出てて、46歳だったかな。でまあいろいろ自分のねその実情に、まあ、不満はあったりはするんだけども、まあ、とはいえ、もう、この道で俺は食っていくよって感じでね、やってるし、まあ、それに誇り持って生きてて、まあ、非常に3人がこういう人を目指してもいいんじゃないか、みたいな感じで、よかったっすね。で、一方、トーコちゃん。家出少女のトーコちゃん。まあ、これも非常に良くてね、なんだ、19歳なんだけど、で、家出して、どうしようかなと。別に行く先も行くあてもないし。で、もっと言うと夢が何もないんだよね。親とかに言われるがままになんかやるのは嫌だけど、でもかといって自分でやりたいこともねえみたいな。で、逃げてきちゃうみたいな。まあ、言ってみれば、あっちはあのおっさんだったんだけど、5 Easy Pieces みたいなね。5 Easy Pieces の主人公、ジャック・ニコルソンも、そんな人でしたね。なんか、何かやりたいとかないんだけど、よくわかんないんだけど、なんか何もやりたくないみたいな。でもなんかやりたいみたいな。まあ、わけわかんないおっさんだったんだけど。まあこの女の子も別に夢とかないし、どうしたらいいかわかんないみたいな。でも言われるがままに生きるのは嫌だみたいな。まあそういう女の子で。で、そういう子がこのね、旅の終わりに、まあ何かを見つけられたらいいねっていう、まあそういう話だったね。まあそういう女の子だった。だから、結果的にこの新キャラ二人が非常に良かったね。まあちゃんと、最初から最後までいてくれるしね、話の中に。で、結構大事な役割でもあるし、もう、やっぱ何度も言うけど食わず嫌いは良くなかったですね。非常に大事なキャラクターでした。で、さっきも言ったように、これロードムービーなんだけど、道中でね、こう、物語の合間合間で、こう、歌で、まあラップだね、ラップを作っていろいろやったりとか、何かをしながらラップするみたいな、まあ、そんなんがあって、で、ロードムービーで音楽でみたいな。それがね、ブルースブラザーズにすごく似てましたね。で、ほら、ブルースブラザーズも劇中でめっちゃ歌いまくるしね。合間合間に。客を退屈させないように感じで歌っていくと。で、こっちも目指すものが、まあ、会場でのライブと。 ブルース・ブラザースの会場でのライブを目指して進むと、エンディングに向かってね。で、このサイドのラッパーもそうだったんで、まあ非常に似てるね。あと登場人物たちがサングラスをしてるのも似てんね。イックとマイキーはずーっとサングラスしてるからね。で、ブルース・ブラザースの二人もずーっとサングラスをしてるっていう、非常に似てるんじゃないですか、ブルース・ブラザーズは。あと、ロードムービーの音楽ものっていうとね、ナッシュビルとかっていうのがあるんだけど、ちょっと、これ、俺まだ見てないんで、類似点があるのかどうかわかんないけど、まあ、簡単な、あらすじとかを見ると、まあ似てるかな。それも結局、ある、まあライブかなみたいなのを目指して、まあ、幾多の登場人物たちがそこを目指すみたいなロールムービーなんでね。まあ、それをまた、ナッシュビルは見たらね、またなんか別の回で話しますわ。その時類似点があったらまた話そうかな、そこでね。なんで、まあ、昔からあるロードムービー、音楽もののロードムービーに非常に似通ってる部分があるんじゃないかなっていう感じはしましたね。で、監督がやっぱそこら辺はやっぱ映画好きなのかなっていうことなのかな。あと似てる映画といえばね、あのロッキーに俺は似てるなと思うね。あのシルベスタ・スタローンのロッキーね。あの映画って、まあ、言ってみれば一度終わってしまった男がもう一度まあ再生するために頑張るみたいな。で、自分だけじゃなくて、周りの人も少しずつだけど救っていくみたいな。あのまま暗くね、一人で生きていくはずだったエイドリアンとか、まあ暗い女のヒロインね。とか、そのダメな兄貴とか、あと自分をコーチしてたけど自分のことを見限った、ロッキーのことを見限ったコーチのことも、結果的にはロッキーは救おうとするみたいな。そんなんがね、まあ別に埼玉ラッパーは、イックは誰かを救おうとはしてはないんだろうけど、とはいえ、イックのおかげで周りはみんな救われてったりとか、まあ、いい気持ちになってったりするみたいな部分があるんでね。そこら辺はロッキーと結構似てんじゃないかなっていう気がするね。あとまあ、あんま言わないけど、言えないけど、まあ、言ってるようなもんなんだけど、エンディングもちょっと、似てる部分があると思います。まあ、細かくは言わないけどね。結構似てる部分があると思うんで、まぁ、ちょっと何が似てるのか探してもらえばいいかなっていう気はしますな。あとね、割と大事なところだと思うんだけど、過去作の登場人物が、まあおまけというか、まあ、スペシャルゲストみたいな感じでは出てんだけど、さっき言った極楽町ね、の人たちとか、あと征夷大将軍の人たちみたいなのが、まあ、カメオ出演というか、まあ、友情出演というか、ゲスト出演というか、まあ、スペシャルゲストみたいな感じで出てんだけど、まあ、ファンサービスだよね、ファンサービス。で出てんだけど、まあ、正直その人たちは、俺ファンサービスだと思ってる。あと、2のミッツっていう女の子ね。この子もファンサービスだと思ってんだけど、2の主人公のアユムちゃんっていう女の子。で、この人も一見ファンサービスの感じで出てる感じではあるんだけど、あのね、結構、大事な役だと思うんだよね。単なるファンサービスじゃなくて、この将軍っていうものの一応集大成、まあ、劇中で何度も周回遅れどもの集大成っていう言葉で言ってんだけど、で、こいつらの集大成を見て、彼女は何を思うのかみたいな。一応2からももう数年経ってるんで、この歩ちゃんもだいぶ現状が変わってるんだよね、あの時とは。そんな彼女が、あの終わり、将軍の終わりを見て、まあ、何を思ったかっていうのが非常に俺は大事だと思ってます。あんな気持ちに俺もちょっとなったんで、別に俺何もしてないんだけどね、夢に向かって爆心とかしてないんだけどね。でも多分気持ちとしては本当はイックとかね、トムとかマイティにもこう寄りつつ、でもなんかこうアユムちゃんの気持ちが一番近いのかなっていう感じはしたね。なんでそこもぜひ見てほしい。アユムちゃんが何を思ったのかを考えてほしい。これ聞いてくれた人にもね。まあ、そんなわけで、一応俺の感想をちゃんと言っとこうかな。まあ、だから、まあ、最初の作品が十数年前なんでね。そっからの集大成として考えれば、非常に良かったんじゃないですかね、この終わり方は。イックももうあれから10年経ってるわけだから、まあ各々成長とかしてる姿が見れてよかったね。トムなんかもね、もちろん一番環境変わってるからね、ちょっと大人になってたりもするし。でイックは相変わらず ほとんどの場所ではグラサンも帽子も外さないし、ただ礼儀をわきまえる時だけとか、本当に大事な時だけは帽子外したりしてたからね。それ以外は俺ラッパーらしいみたいな感じで外さないんだけどね。そこは良かったっすね。いつ外していつ外さないのかみたいなとこは良かったっすね。でまあ全11話あんのかな、このドラマが。まあ毎話終わるたびに泣いてましたね、ボロボロ。別に泣く作品だからいいとかじゃないんだけど、まあ、それはまあ映画好きな人はみんな言ってんだろうけどね。泣く映画が決していいものじゃないと、泣くドラマがいいわけじゃないと。でもね、もう泣くの止められなかったね。おっさんだからっていうのもあるんだろうけど、みんなが再会してね、また一つのことに向かっていくっていう感動もあるんだろうけど、多分ほとんど8割ぐらいはね、多分自分自身に対するなんか哀れみみたいな、俺はまだくすぶってるみたいなことの涙かもしんないですけどね。なんか俺特有のあの気持ち悪いぐちゃぐちゃしたやつな。まあそれで泣いてんのかもは知らないんだけどね、非常にいい作品でしたね。まあそれは泣くわな、10年見ていた人たちの一応の結末が見れるんだからね。だからまあ俺は俺でやっぱああいうの見てるとね、なんかしなきゃいけない気持ちになりますね。一応ちょっと前は音楽とか頑張ろうと思ってたんだけどね、いくつか曲作っただけで終わっちゃったね。なんかそれもギター下手なクソだし、めちゃくちゃな曲だったけどね。でもまあ歌詞だけはね、結構自分で書いたりしたんだけどね、曲も作ったりして、結構いい歌詞書けたりしたんでね、ちゃんとまたギター練習してうまく弾けるようになりたいですね。あのね、 P.D. ファーマン大好きっていう曲を作ったんだけどね、まあ、自分に言うのもあるんだけど結構いい曲なんでね、まあどっかで誰かに聴いてもらいたいですね、作って。まあそんなわけでね、俺もなんかやっていくんで、まあまあ彼らに負けないようにね。なんかいつもその終わりだな。アンダーザシルバーレイクの時もそんな終わりでしたね。俺もね、頑張るんでね、みたいな。まあ、あの映画見てから何も別に頑張った形跡はないんですけどね、俺自身ね。まあ、とはいえ、まあ、非常にまた近い境遇のね、一句とかを見たんでね。またなんか奮起されるとは思うんで、自分自身がね。まあ、頑張っていきますよと。いうわけで終わりましょうか。じゃあ、さよなら、さよなら、さよなら。